11月7日土曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は本当にいろんなことがありましたよね。今はもうアメリカの大統領選挙でニュースは持ちきりですけれども、振り返ってみますと、ウィーンで銃撃、4人が死亡、イスラム過激派のテロではないかという報道もありましたし、イギリス新たなロックダウン5日からというニュース、大阪都構想否決、そして1週間通してアメリカ大統領選挙についてお送りしてきたという、そんな1週間になりました。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返っていきます。2日月曜日、大阪から出演の須田慎一郎さん、大阪都構想が住民投票により再び否決、現地大阪での取材、そして結果を受けて解説していただきました。3日火曜日、政治アナリストの渡瀬裕也さん、アメリカ大統領選の投票開始を受けて、アメリカの選挙カルチャーについて、そして隠れトランプは実はそんなにいなかったというお話でした。4日水曜日、国際政治学者の篠田秀明さん、アメリカ大統領選投票開始、首都ワシントンは厳戒態勢、産経新聞ワシントン支局長黒瀬義成さんに電話で出演いただきまして、最新情報を伺いました。5日木曜日、三宅邦彦さん、アメリカ大統領選挙激戦が続く中、今後の法廷闘争へ発展の可能性、大統領が誰になっても待ち受ける日米関係のこれからの課題について解説していただきました。6日金曜日、高橋和夫さん、アメリカ大統領選挙を経てトランプ政権の制裁で経済的打撃を受けているイランにも動きがあるというニュースについて読み解いていただきました。それでは今週扱ったニュースを一つ振り返ります。5日木曜日、アメリカ大統領選挙激戦が続く中、現地で分析に当たっているキャノングローバル戦略研究所主任研究員でスティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳由紀さんに現地の最新情報を伝えていただきまして、三宅邦彦さんとともに分析していただきました。それでは参りましょう。今週のプレイバック USA。
アメリカ大統領選挙激戦続く、法廷闘争へ発展か。共和党の現職ドナルド・トランプ大統領と民主党のジョー・バイデン前副大統領が現在激しい争いを繰り広げているアメリカ大統領選挙ですが、郵便投票が大幅に増えたこともあり、大接戦で勝者の判明が遅れております。勝敗が見えない中、バイデン前副大統領は勝利に向かっていると信じていると発言。一方、共和党のトランプ大統領は早くも勝利を主張しております。
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election.Frankly, we did win this election.
現地11月3日の深夜に今、支持者向けにスピーチをした様子というのをお聞きいただきましたが、まあ、トランプさんはこうして事実上の勝利宣言というようなものを勝手にやっているという形で、
根拠はないんですけどね。
まあ、そのあたりも含めてですね、今朝の朝刊でも様々な論評がされておりますが、今のところ日本放送では番組6時からやっておりまして、まあ、その間でも激戦州のウィスコンシン州、それからミシガン州というところで、アメリカの大手メディア各社もバイデンさんの勝利であるというような報道をしております。まあ、このあたりがバイデンさんの側になったということになると、バイデンさん勝利へだいぶ近づくということになりますが、現地どういった様子なのか、そのあたりをですね、アメリカワシントンにいらっしゃいますキャノングローバル戦略研究所主任研究員でスティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳由紀さんと電話がつながっています。辰巳さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まず今のワシントンの様子、メディアの報道の仕方、いかがでしょうか。
そうですね、こちらはどちらかというと、はい、もうどんどんやはりバイデンが少しずつ優勢を固めつつあるという感じで、トランプ大統領の方の陣営がいろいろ法廷闘争だとか、はい、そういう主張をしてるんですけれども、だんだんこう勝利に向けての道筋っていうのが、はい、トランプ陣営にとってどんどん狭くなってきているって、そういう印象の方と報道が続いています。
先ほど1時間ほど前にバイデンさんが、スピーチというか会見を行ったということがありましたが、どんなことを言ってたんですか？
これはですね、非常にまだ勝利宣言とまでは言ってないんですけれども、このまま全ての票が集計された、はい、最後の結果は自分たちが勝つだろうということを確信しているというような発言で、ただやはり完全な勝利宣言ではないんですね。ご存知の通り、まだ複数の州で結果が出ておりませんので、はい、ただもうここからは、もう選挙が終わったら、結果がどうであれ、自分は自分に投票してくれた人も、自分に投票してくれなかった人も、アメリカの大統領として、民主党でも共和党でもない、アメリカの大統領として、自分は政権の運営に臨むというような感じで、非常にこう、もう大統領感を醸し出しているような演説でした。ただ、非常に短いコメントで、もちろん質問なども一切受け付けない状態で、こちらからということで発信をしたと。で、やはり一番強調していたのは、すべての票が集計されなければいけない、それまで自分たちは結果を粛々と待たなければいけないという、そういう印象です。
それは結構長くかかりそうだということも、やっぱりいいおのおの感じていらっしゃるわけですかね。
そうですね、ただ、今の状況ですと、先ほどお話にもありましたように、ミシガン州、それからウィスコンシン州っていう、2016年の大統領選挙でトランプ大統領が勝った州2つがバイデン前副大統領に行ったということで、はい、今のこちらの報道ですと、一番投票結果の集計で揉めているのがペンシルベニア州なんですけれども、アリゾナ州、それからネバダ州、この2つの州でバイデン前副大統領が勝つようなことになると、はい、ペンシルベニア州の結果がどうなっても、これはもうバイデン前副大統領が当選というような感じの報道になっています。
なるほど。さあ、スタジオには三宅邦彦さんもいらっしゃいます。
辰巳さん、三宅です。
おはようございます。
ちょっと意地悪な質問いくつかしますけど許してね。まずね、はい、第一に、ワシントンという 州じゃないな、特別区は、非常に民主党強いとこだし、メディアもみんな民主党が B 期が多いから、我々も気をつけて聞いてるんですけどね、そっち その共和党系の人たちはどのように、報じてるか、もしくは感じてるかってのは分かりますか？
そうですね、こちらやはりFOX ニュースなんかを見てますと、まだまだ結果わからないっていう感じの報道もちらほら出てきてるんですけれども、やっぱり報道の感じとしては、トランプ陣営が表向きにはまだまだ勝てるっていう感じなんですけれども、内々の話としてはだんだんこう悲観的な感じになってきてると。で、実際にメディアに登場している共和党系の弁護士だとか、選挙関連の法律に詳しい人なんかですと、やっぱりみんなこういうどこまで票の集計を認めるかっていうところは、かなりもう州の権限で決まってるところが多いと。で、これがですから州の司法にすべてかかっているので、これは人事が何を言ってもダメなものはダメ、大丈夫なものは大丈夫みたいな、そういう感じですね。
そうするとあれですかね、泥仕合にこれからなっていくんですかね。やっぱりトランプさんだって人の性格から言って絶対に負けを認めたくないでしょうから、そうするとあがくだけあがいてと言ったら申し訳ないけども、相当のことをやってくる。もうすでに何百人も法律家を雇ってね、弁護士を雇って、はい、すごいお金かけてやってるそうですけれども、この泥仕合ってのはどこまで続くと思いますか？
これはどのぐらいの速さでいろんな州が頭角を出すかにかかっていると思うんですけれども、今ちょうど私FOX ニュースをまさに三宅さんがおっしゃるとおり見てるんですけれども、どちらかというとFOX ニュースの方が前のめりな感じの結果が出てまして、CNN みたいないわゆるリベラル どちらかというと民主党入りと言われているメディアだと、もうバイデン氏が253人の選挙人を獲得したという感じなんですけれども、はい、FOX ニュースの方の当確なんか見てますと、もう264人とか言ってですね、どちらかというと FOX の方がバイデン当選に向けてなんか前のめってるような感じが。そうそう、
トランプさんも確か FOX けしからんって怒ってましたよね。
そうですね、ただ、やはり一番メディアの中でも、トランプ寄りと言われているのが FOX ニュースなので、FOX ニュースでこの結果っていうのは非常に興味深いなと、実は私も思って見てるところです。
確かにね。しかし、このまますんなりと行くんですかね、それとも最悪の場合には、最高裁が変なったらいけないな、最高裁なりの判断をしてですよ、6対4で政治移植を出していいのかどうかわからないけども、その上で、来年の1月20日まで物事が決まんなくなって、憲法上むちゃくちゃになって、もう最終的に下院議長だとかいう議論があるじゃないですか、そこまで行かないですかね、それとも行く可能性ってのはまだあるんでしょうかね。
今回の選挙でよく引き合いに出されるのが、三宅さんもご記憶の2000年の大統領選挙のジョージ・ブッシュ対アルゴア の選挙で、ここはフロリダ州の再投票、投票の最終形を認めるかどうかということで、アメリカの連邦最高裁が介入してもう認めないという認めないという判断を下したところっていうのが、よく今回の場合ももうすでに引き合いに出されて論じられてるんですけれども、この場合っていうのは本当にもうフロリダ州、2000年の時はもうフロリダ州のその投票の結果があまりにも近すぎてこうどちらが当確が出せないっていう実際の現実があったわけなんですね。で、今回っていうのは、そのトランプ陣営の方からソーシャルメディアなんかで不正行為があったとか、投票箱が消えたとかっていうツイートは流れてるんですけれども、実際にそれを裏付けるような現実が何もなくて、で実際目撃者もいないわけなので、これは法廷闘争にたとえ持ち込もうとしたとしても、証拠がないということで、そもそももう最高裁が取り上げないんじゃないかというような感じの報道になっています。
確かにそうですよね。最高裁がそこで政治化しちゃったら、もうまさにアメリカの民主主義の根本が崩れちゃうんで、
はい、
そこは
共和党系の判事がもう今回過半数を占めてはいるんですけれども、はい、これまでトランプ大統領あるいはトランプ政権がさまざまな案件で最高裁に判断を求めたもので、割と共和党の政権の時に指名された判事がトランプ政権にとっては嬉しくない、そのトランプ政権の側の言い分を却下するような判断を下している場合っていうのが結構ありますので、ここを最高裁に持ち込んだとしても必ずしもトランプ政権側に有利な結果が出るとは必ずしも保証できないっていうところだと思います。
なるほどですよね。やっぱり法律の専門家は法律の判断をすべきなんでしょうね。
はい、
わかりました。辰巳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キャノグローバル戦略研究所主任研究員スティムソンセンター東アジア共同部長辰巳由紀さんと電話をつなげました。まあ、最高裁判事も政治的っていうよりは法に照らしてっていうところ、
そうですよね、ルールがちゃんと守られてるかどうか、
はい、
ルールの手続きが正しいかどうかだけですよね。政治的な判断をするようになったらもう最高裁は終わりだと思いますし、そういうことは私はしないと思います。
この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
日本放送アナウンサーの新井一華がお送りしている飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。ここで YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。この日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、すでにコメント欄を開放していまして、意見を書き込んでいただいておりますが、月曜日から金曜日に配信している飯田浩司の OK コージーアップの本編でも、今月からコメントを書き込めるようになりました。 みんなで作るニュース番組ですので、ぜひ公式チャンネルで番組に参加していただきまして、ご意見メッセージぜひお寄せください。よろしくお願いします。それでは番組に寄せられたメッセージを紹介していきます。今週番組内でもお伝えしましたが、銃撃テロ事件のあったウィーンからメッセージをいただきました。改めてここでも紹介したいと思います。ウィーンにお住まいの大倉さんから11月4日にいただきました。ロックダウンが起きるちょうど前の日、次の日からは午後8時以降外出禁止令が引かれるということで、たくさんの人がコンサートやレストランで楽しいひとときを過ごしていた夜の8時ごろ、信じられない事件が起こりました。フランス、イギリスやドイツでテロ事件が起こるたび、ウィーンは安全だよねと妻と話し合っていたのですが、とうとうこのような痛ましい事件が起こってしまいました。私たちは家にいて無事でしたが、友人の同僚はたまたま事件現場付近に居合わせたようで、自宅に帰れたのは翌朝2時だったとか。このような事件が起こりましたので、必然的にこれまでの移民難民政策は甘かったのではないかという批判が野党から出ています。国民も今回の事件で堪忍袋の尾が切れたようです。実は最近、ウィーン市内のキリスト教会が大勢の少年によって荒らされるという事件が起き、ウィーン市民、そしてオーストリア国民のいわゆる外国人、移民、難民感情も嫌悪感がさらに増してきた感じがしていたところです。幸い日本大使館から頻繁に事件についてのメールが届きますので、非常に感謝しています。本当に大倉さん、ありがとうございます。この現地の様子というのはなかなか私たち知ることができませんので、ニュースで入ってくる原稿ですとか、どうしてもそのウェブ上で出ているものだけではその空気感であったりとか、現地にお住まいの方はどんなことを考えているのか、それまでにどのような経緯があったのかということを知ること、理解することというのが難しいところもありますので、こういったメールを現地から送ってくださるというのは本当にありがたいことです。お住まいの地域で何かまたこうございましたら、メール寄せていただければと思います。本当にありがとうございます。この創刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたします。続けてメッセージ紹介していきます。医療従事者の方からいただきました。鹿児島県市木串木野市にお住まいの40代の男性の方からです。鹿児島からです。病院勤務で感染管理を担当しています。このような状況ですので、病院や高齢者施設は日々ピリピリしており、精神をすり減らしながら働いています。いつもお仕事お疲れ様です。日々の業務で視野が狭くなっているところを、飯田さんのお話を聞く中で視野を広げさせていただいております。また残業しながらポッドキャストで聞くのが最近のルーティーンとなっていますが、先日 LINE された業者さんが、コージーアップですか、私も聞いてますと、ほっこりしたことをお伝えしたく初めてメールしました。これからも応援しています。ありがとうございます。病院勤務で感染管理を担当してらっしゃるということで、本当に日々お疲れだと思います。そんな中ね、番組聞いてくださって本当にありがとうございます。毎日のルーチンにしていただいているということで、そう言っていただけるとありがたいです。気分転換にコージーアップぜひ引き続きお楽しみいただければと思います。初めてメールしましたとのことですけれども、またメールお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。さあ、それではこれからの予定を紹介いたします。11月8日日曜日、秋篠宮様が皇位継承順位1位の皇嗣になられたことを内外に示す立皇嗣の礼、ミャンマー総選挙、東京両国国技館で大相撲11月場所開幕、11月9日月曜日、内閣府9月の景気動向指数速報を発表、ソフトバンクグループ2020年9月中間決算、11月10日火曜日定例閣議、アメリカ最高裁テキサス州がオバマケア廃止を求めた訴訟を審理、内閣府10月の景気ウォッチャー調査を発表、財務省2020年度上半期と9月の国際収支、11月12日木曜日9月の機械受注統計、 アメリカで TikTok 利用が全面禁止の方針。ソニープレイステーション5発売。11月13日金曜日。パリ同時多発テロから5年。定例閣議。NTT など携帯大手3社が 5G 対応の iPhone 12 Pro Max と Mini 発売。11月14日土曜日。社民党の臨時党大会。プロ野球パリーグクライマックスシリーズ第1戦。続いてはコメンテーターのラインナップを紹介します。11月9日月曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の中山俊博さん。10日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。11日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋洋一さん。12日木曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。13日金曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩司の OK 浩司アップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、新行一花でした。飯田浩司